ビジネスにおいて起業するにあたって貧しくては潰れるだけです。企業の第一条件は Going Concern、 存続し続けるというのが目的の一つなんですね。製品の質を、これを企業にも入れたいんだ、薄利多売、自分が損してもお客様だけが生き残ってくれればすぐ潰れます。そういう考えの人がいらっしゃいます。こんなにお金取ってもらっていいのだろうか、なるんですね。いいんです、もらってください。ただし適正価格であることは必要です。暴利を貪ってはいけません。人生理念と経営理念は一致しなくても良いかというと、経営理念と人生理念は必ずしも一致しなくても良い。自分の思いと経営する上での理念、考え方は必ずしも一致する必要はないのです。これすごく大切なことで、アメリカのある教材から学びました。そうだったんだ。よろしいですか。それを書いたら、我が社のカンパニースピーツは何かというところからやっていきますが、このセミナーがいかに他のセミナーに勝っているかお話しします。ある会では経営理念を構築し、戦略を構築し、すなわち経営計画を立てるために3日間、朝9時から夕方5時まで3日間やるセミナーなんです。で、経営理念短くやる場合も1日かかるって言われています。皆さん今から経営理念を作りますが、多分時間は15分です。なぜかというと質問があるからです。皆さん先ほど選んだと同じように、一番最初の今の会社を始めたわけというのを思いつく限りこの上の空白に書いてください。なんで始めたんですかという。そして時計回りに今の会社を始めたわけを書けたら、今の自分じゃないですよ、カンパニー、すなわち我が社ですから、今の会社、法人格、もしくは個人事業主として人に誇れることは何ですかというのを書いてください。そしてそれができたら絶対に譲らないこだわりという時計回りに書いてください。時間は5分です。よい、スタート。はい、5分経ちました。そこまでです。一応まだ途中であっても1回ピアノ弾いてください。それと大きな深呼吸してください。なんかみんな張り詰めた空気なんでシーンとしてこうやってやってましたから、酸欠状態を起こってる人たまにいらっしゃいます。何してるか、息止めて吸ってるんですね。シーンと思いながら深呼吸、大丈夫ですか。はい、で皆さんちょっと前を見てください。多分このような感じで書かれたことだと思います。で、今からやることは先ほどの人生理念と同じなんですね。この中に、この質問の回答の中に皆さんの会社のキーワードが実は入っています。キーワード、大切なキーワードが入っています。例えば私であると、事業をやめたかった、コンサルタントになりたかったとか、いろいろ書いてありますよ。クライアントの売り上げが上がる、これなんかすごいキーワードなのな、あと 人間性がいいな、会社、経営者専門だわ、うっしゃ、これはダメだな、その人の意気込み、キーワードを選ぶわけです。人生理念と同じです。そしてそのキーワードを釣られることによってカンパニースピリット、すなわち経営理念を作ってみてください。ですから皆さん経営理念違うわけです。隣と全く同じでしたって言ったら、それは怪しいです、その二人。よろしいですか。そのようにして今から作文を始めます。またですよ、作文では。これをまずペン、赤でも黒でも結構です。自分の書いた中でこれは大切だと思うのに丸をすることだらしいです。これは大切だ、このためだ、このために私は会社をしたんだというキーワードに丸をしてください。 朝で作ると一番いいんですけどね、朝があれば丸をしてください。できましたか？丸がつきましたか？丸がついたら次やるべきことは簡単ですよ。数珠つなぎにつなげてみてくださいと言いたいですけど、数珠ではつながらないので、ちゃんと自分の中で文章になるようにつなぎ込んでみてください。文章になるようにつなぎ込んでみてください。例えば頭は私ではなくて、弊社は、我が社は、私どもはとかいうのが主語になります。ビジョナリープランの事例っていうのがあるんですけど、長ければいいかというとそういうものでもない、短ければいいというものでもない。この活動を通して実際に何が起こるかというと、多くの会社はあるんですよ、ここら辺とかここら辺とかここら辺飛んでるんです、飛んでるんですよ、キーワードは、それででも書くとですねずれてるんですという問題点を解決する方法が、質問と自分から湧き出してくる回答を書いて、それをまとめる方法になります。具体的にですね、このビジョナリープラン3、事例3というところで実は作ってもらったところがあるんですね。皆さん拍手でお迎えください。スノーハットさんです、どうぞ。それでですね、今作る我が社のカンパニースピリット、スピリットを彼女自身が皆さんの方に向かって話しますので、まあ、心が込めてあれだ、いいですか？怪しいと思ったら手挙げてくださいね。じゃあカンパニースピリットお願いします。
こんにちは。
あ、マイクやりますか？かばとそうに見えますけど元教師ですから声はでかいですよ。そんなことないか。はい、
こんにちは。
こんにちは。
スノーハットの中島と申します。佐々木さんにお手伝いしていただいて、うちのお店を作りました。で、今やってもらっているように、本当に言葉をどんどん書いていってつなげてできたのが、そこに書いてあるうちのお店のスピリットです。スノーハットは材料とブレンドにこだわり、安心して食べることができる家庭的でシンプルなケーキと、他のお店にはないオリジナル商品、ケーキ、クッキーなどでお客様に美味しい、嬉しい、食べやすいをお届けします。
はい、ありがとうございました。拍手。これがブランディング化の一つなんです。お宅はどんなケーキ屋さんなのっていうときに、うちはこういうものを提供しています。だからこれを決めちゃうと、スノーハットさんではできないことが一つ出ちゃうんです。何か教えましょう。プロフェッショナル性が強く出ているケーキは作れないんです。あそこ変な話ですよ、ケーキ屋さんなんです、プロの。でも言っておきますよ、プロらしいブランデーがたくさん入った、プーンと香ばしい、そして見るからに、あ、なんかフランスの香りとか、あ、ヨーロッパの香りっていうのがないんです。はっきり言うと、ありましたっけ？ごめんなさい。でもそれが強みなんです。どういう方が買っていかれるかというと、私が本当なら息子の誕生日に作ってあげたいんだけど作れないから、スノーハットさんのところで買いましょうなんです。面白い店です。どう面白いかというと、作業服の人がやってきます。あ、ちょっとこれ、そしてその人が一言、いやーなというケーキは作業って入れんからな。でもスノーハットさんこうやって言ってるんですよ。なぜでしょう。ということをスピリットにしたのが、スノーハットは材料と売れることで安心して食べる、家庭的でシンプルな、いつでしたっけ、なんかテレビで放送したそうですね。
あ、はい、
21今月の
今月の21日火曜日の夜、日本海テレビなんですけれども、夜遅いです。10時54分から11時までの伝説のレシピっていう番組があるんですけれども、そこで古領町の西浜芋を使った芋芋ケーキというのをレシピ公開で番組に出ますので、もし覚えていらっしゃったら見てください。私が緊張した顔で出ております。
はい、ありがとうございました。実はね、皆さん気づきました、この場って自己主張する場なんですね。うちはこの場でやってますって、最後はですね、もう自己主張で争ってもらうというイベントもございます。うちはこんな会社です、うちはこんなお店です、うちはこうです、ただし1分以内で説明しなさいというようなことをします。では続けていきますけれども、今資料がありますよね。その資料を見ながらスピリットというところの模範解答っていうんじゃないですか、事例を見ながら、まずは自分の会社のスピリット、タンパニースピリットを自分なりに作ってみてください。